ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、今週のトピックをお送りします。9月は、1977年に久米豊さんが石川県で拉致された月です。また、9月7日は松本京子さんの64歳のお誕生日です。一日も早い帰国を求めます。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。9月2日、キング特使訪朝の中止について伺いました。それでは、先生、よろしくお願いします。
8月30日から8月31日にかけて、予定されておりました、アメリカのロバート・キング北朝鮮人権問題特使の訪朝北朝鮮訪問が取りやめになりました。北朝鮮がそれを中止すると言ったわけでありますが、もともと今回のキング特使の訪朝というのは、現在北朝鮮に拘束されております韓国系のアメリカ人ヘレス・ベイという人の恩赦を求めるという、そういう目的でありましたし、しかも今回の訪朝に関しては、最初に北朝鮮側から話があって、その招待すると言ってきたところから、キング特使の訪朝ということが計画されておりましたので、それを突然北朝鮮側が中止するということですから、アメリカ側はその決定に対して驚きかつ失望したということになります。しかし、北朝鮮はそれに対しまして、アメリカが驚いて失望したという発表をしたことに対してですね、8月31日に外務省の代弁人が朝鮮中央通信の記者の質問に答えるという回答が出まして、そこで北朝鮮側の態度を明らかにいたしましたが、そこで北朝鮮はアメリカが驚いたということ自体が驚くべきことだという、そういう言い方をいたしました。そして、今回のキング特使訪朝の中止の理由というものを、アメリカが B-52 戦略爆撃機を朝鮮半島上空に侵入させてですね、人道主義対話の雰囲気を一瞬にして、ダメにしたと、そういう理由に基づいて中止になったんだという説明をいたしました。北朝鮮は B-52 が朝鮮半島にやってきたんだと、主張したわけでありまして、これはちょうど米韓合同軍事演習、ウルチ・フリーダム・ガーディアンという軍事演習が先月末行われておりましたが、そこに B-52 が参加したという、そういう非難だと考えられますけれども、しかしそれは事実ではないということが大事な点であろうかと思います。そもそも、ウルチ・フリーダム・ガーディアンという、この米韓合同軍事演習は、いわばコンピューターを使った演習であって、 野戦機動演習というのは行われないものですから、P-52 が参加するということはない演習であります。まあ、にもかかわらず、そこにまあ P-52 が参加したという、そういう言い方をしてですね、北朝鮮がキング特使の訪朝を中止したというのは、一体なぜなのかという、そういう疑問が当然出てきますし、我々から見ますと、それは非常に不可解なことになるということだと思います。いつも一つ考えられます、その理由というのは、まあ、北朝鮮はキング特使を招待する代わりにですね、アメリカ側に対して食料支援を求めるとか、あるいは米朝の高官協議の開催をまあ求めるということをしていたけれども、まあ、それをアメリカ側が受け入れなかったと。まあ、それでキング特使の訪朝自体を中止するということで、まあ、アメリカに対して圧力をかけるという、そういう理由があったのかもしれません。仮にそうだとするならばですね、やはり口実としてアメリカ側の姿勢のためにできなかったんだという理由を作らなければいけませんので、まあ、それで B-52 が朝鮮半島上空に侵入したんだという、まあ、そういう話を作り上げたということなのかもしれないということであります。まあ、ただいずれにせよ、ブーチフリーダムガーディアンという米韓合同軍事演習は8月30日に終了いたしましたし、当面米韓の大きな合同軍事演習というのは予定されておりません。したがってこれから当分の間、B-52 戦略爆撃機が朝鮮半島に近づくという、まあそういうことももちろん当面ないわけでありますので、だとしますと、かなりしばらく経ってからですね、また改めて北朝鮮がキング特使の訪朝を求めるということはあり得るかもしれないと考えられますが、まあ、しかし、もう一つの可能性は、アメリカが米朝高官協議の開催というものを受け入れるまで、キング特使の訪朝を要請しないという、招待しないということもあり得るかもしれないと考えられます。まあ、しかし、8月25日の、まあ、いわゆる先軍節での金正恩第一書記の談話等を見ておりましても、現在北朝鮮は相当アメリカに対して抑制的な姿勢、挑発を行わないような姿勢を取っておりますので、だとするならば、そういう観点から、再びキング特使の訪朝を求めるということも考えられるかもしれません。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、田口八重子さんの事案についてご説明します。田口八重子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年6月頃、田口八重子さんは東京高田馬場のベビーホテルに2歳と1歳の子供を預けたまま行方不明となりました。当時22歳でした。その後の調査捜査により北朝鮮に拉致されたと考えられています。1987年11月の大韓航空機爆破事件で有罪判決を受けた北朝鮮の工作員キムヒョンヒはリ・ウネという女性から日本人の振る舞い方を学んだと主張しています。このリ・ウネが行方不明となった田口さんと同一人物と考えられます。これに対し大韓航空機爆破事件そのものへの関与を否定している北朝鮮はリ・ウネという日本人女性はいないと主張しています。そして、北朝鮮は1981年から1984年まで、田口さんは別の拉致被害者、横田めぐみさんと共同生活をしていたと説明し、 田口さんとキムヒョン氏との関係を否定しています。しかし、帰国した拉致被害者によれば、田口さんは1981年から83年にかけて、オッカという北朝鮮の女性工作員と共同生活をしたと話していたということです。このオッカというのは、キムヒョン氏の別名です。また、北朝鮮は、田口さんが1984年に同じ拉致被害者の原忠明さんと結婚し、1986年、原さんの病死後、すぐに自動車事故で死亡したとし、2002年9月に田口さんの死亡確認書を提出しました。しかし、この確認書は、当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを、2004年の日朝実務者協議において認めています。さらに、結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年4月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、田口さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、田口さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府は、田口八重子さんを含む、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田口八重子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は今年1月に頂戴したものです。それではお聞きください。ラジオを通してまた声を届けます。元気ですか？こちらはみんな元気だから安心してください。さて、我が家の話をしましょう。昔我が家にはヨモという猫がいましたね。引っ越しをするときも必ず連れて歩いたけれど、何度目かの引っ越し先で死んでしまい、それ以来、新しい猫を飼うことはありませんでした。ところが、ちょうど一年前、機会があって、可愛い子猫が我が家にやってきました。猫と暮らすのは何十年ぶりでしょう。普通の雑種で、前の飼い主がつけた名前のまま、ベスと呼んでいます。私が世話をするので、よく懐いていますが、姉さんたちにも大変可愛がられています。時々遊びに来てくれます。小さな生き物が、みんなの生活に大きな潤いを与えてくれます。普段はみんな静かに暮らしているので、子猫と遊ぶことが新鮮な刺激になっています。トールも昔、ヨモを可愛がっていましたね。我が家の新しい猫に会えば、必ず笑顔になってくれると思います。レスの写真をたくさん撮っています。トールに送ってみせることができたらなぁと思います。トールが元気に帰国して、懐かしい暮らしを少しでも取り戻して、さらに新しい楽しみや驚きに出会えることができるように、みんなが祈っています。どうか体を大事にして、故郷に戻ってきてください。私たち家族も、体を壊さぬように気をつけて、トールとの再会の日を待っています。トールへ、兄より、石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。 石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1980年のヒット曲、オフコースのさよならをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分からは、周波数9950kHz。夜11時30分からは、周波数9960kHz。夜1時からは、周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム、日本の風も、毎日3回お届けしています。夜10時からは、周波数9950kHz。夜12時からは、周波数9975kHz。夜12時30分からは、周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。